マボ
ターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜さひろと
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、8月14日ですね。
8月14日。
お盆も中日で。
お盆も中日で。
ね、うん。ご先祖様ね、今ね、お家に来てますよ。
本当ですね。うちもですよ。
うん。居座っちゃいそうな感じでね。困ったもんで、明日ね、早くもう、追い出さないように。
ここのとこ台風がかすめてるからね。ちょっと。
あ、そうですか。いやいやいやいや、ということでね、お盆の中日で聞いてる方はいらっしゃるとは思いますけどね。
はい。ぜひ、ご家族で聞いていただければと思います。
思いますね。はい。今日は、はい、
今日は麻婆はお知り合いですか？うん、ターボーはですね、うん、もちろんお名前も知ってるし顔も知ってるんですけど、正式には初めましてなんですよ。
うん、あ、そうだ。僕はね、何度か講義を聞いたことあるんですよ。
う
ん、
ああ、そうですね。そんな感じで、ね。
ついこの間もね、うん、講義を聞いて、うん、なるほどと思ったんですね。なかなか面白い講義でしたけどね。
蛍見学ですか？
もう蛍ので講義を聞いてね、うん、目から鱗がもう3枚ぐらい落ちました、
ね。で、さらに付け加えて言うと、今日は僕らより先輩なんですけど、はい、うん、明らかに僕らより若く見える。
そうですね。
男前がまた来ましたよ。
うんうん、ね、はい、それで、はい。
はい、じゃあ本日のゲスト、僕から紹介でもいいですか？
はい、よろしくお願いします。
はい、森の家みんみん、那須末吉公園にある、うん、自然。
皆さんご存知でしょうか？
ね、を、なんと言ったらいいんだろう。自然の家みたいな感じなんですけど、うん、すいません、後で訂正して喋ります。うん、
はい。
そこから、館長である藤井春彦さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
は
い、
ようこそ、
藤
井さん。はい、よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。はい、藤井さん、
はい、
何でしょう。僕らの番組はですね、
はい、
軽く自己紹介をご自分でしていただくという。
あ、そうなんですね。
これ何も振ってなくて今突然聞いてますから。
はい、びっくりしました
。申し訳ないです。
はい、はいはい、私ですね、生まれは広島なんですけども、
はい、
大学に入るために沖縄に来まして、うんうん、で、そこから、こっちで、生き物の研究というか、そんなのが面白いなと思って、
う
ん、で、まあ、大学院に行くことになったんですけども、うん、まあ、龍大に行こうと思ったんですけど、ちょっとなんかうまくいかなくて、
うん、
内地の広島大学の方に行って、
うんうん、
なんとなく学位も取ってしまったので、
う
ん、
どうし
ようかなと思って。
ドクターだね。
ドクターですね。
でもあれなんですよ、意外とね、職なくて、うん、で、どうしようかなと思ってたら、うん、沖縄に来るかって話があったんで、沖縄に来たんですけど、その先輩に騙されまして、お前来たのかって言われて、僕はてっきり来いって。
本当に来たのかみたいな。
来いって言うから、来たら、職なくて、ないのって言ったら、バイトでいいかって言われて、一番最初、バイトをしたんですよ。
バイトですか？
そうなんですよ。
大学院で、
はい、
出て、ドクター取って。
はい、で、それで、まあ、そこの会社もしばらくいたんですけども、
うん、
さっき職員があった、教育委員会が、ナショナル教育委員会が、森でミンミンというのを末吉公園に作ったので、うん、なんとなく それもちょっと関わってたことがあったんで、うんうん、そこに、今から17年前に、
17年、
ずっと昔なんですけど、できたすぐなんですよ。できたすぐに、指定管理者の人が適当な人いないからやらないかって言われてじゃあやろうかなって言って入ったのが、うん、今に続くんですね。
ああ、なるほど。
その先輩のところっていうのもやっぱりこう生き物系の会社だったんですか？
そう、ちょっとコンサル系というか、生き物調査をやるからやらないかって言ったけど、来てみたらあんまり生き物調査やってなくて、
う
ん、こんなのいいのかなと思って始めたんですけど、まあ、なんとなく僕来てから少しずつ生き物調査も始めたので、
う
ん、しばらくいたんですね、そこに。
なるほどね。うん、
ちょっとよくわかんないですけど、琉球大学で、
はい、
まあ、Facebook のプロフィール見たときに農学部だったじゃないですか。
はい、
で、広島の大学の大学院の時は専攻は何を専攻された
か？海洋生物だったね。臨海実験所というか、向島、うん、広島の向島というのがあって、
ま
あ、そこでイソギンチョクの研究をしたんですよ。
イソギンチョク、
なかなか馴染みのない生き物なんですけど、皆さん、
ね、熊の実がこう出てくる、
そうそうそう、
はい、ドロドロって出てくる、
はい、サンゴの仲間なんですね。
あ、そうなんですか？
あ、そうなんですか？
はいはい、サンゴは骨格があるけども、骨格のないサンゴみたいなもんで、
うん、あ、そうなんですか？
はい、
なるほどね。
なるほど。
なんかね、
面白い。
ピンとこないというかね、はい、我々ね、
はい、
うん。
ありがとうございます。はい、で、ですね、
はい、
今日は生き物つながりで、はい、もう一人、僕ら の、うん、準レギュラーが来ておりますので、
うん、
また
ここに、
ひれなん、
うん、
いらっしゃい。
鎮座増しましてる、ね、
ひれなんか、
ひれなんかさんね、
何度も紹介してるけど、自己紹介お願いします。
あ、よろしくお願いします。チーム町中というところで那覇市民で那覇市で活動しております平中と言います。よろしくお願いいたします。
はい、どうも
よろしくお願いします。
もう皆さんお馴染みですよね。
でも平中さん、あのどっちかというと町づくり系で僕らのところのラジオに来てます、ね、
今日は生き物系で、ね、
そう平中さんの本業も、うん、まあ、生き物調査であってますか、環境調査ですか、
うん、あ、そうですね、うん、あの環境の調査をやっております。
はい、すごいですね。
で ところでですね、はい、ところでそもそもの、
そもそもの
皆さん、あのリスナーの皆さん、の森の家みんみんってご存知でしょうかっていうところですよね。
そうですよね、大体子どもの施設なので、基本的には、教育委員が作った子どものための宿泊施設、はいはい、
子供のための宿泊施設なんですね、
はい、宿泊も兼ねてる施設なんですよ、はいはいはい、だから大人にはなかなか、ね、縁がなくて、
はいはいはい、
これどこにあるの、
まず場所ですね、どこにあるんですか、
末吉公園の中にあるんですね。
あ、公園の中に、
でも末吉公園といっても、はいはい、あの義母と末吉に分かれてるんですけど、はい、義母側にあるんですね、
はい、義母側に、
はい、あ、交差点の近く、ちょっと上の方にある、
うん、上の方ですね、
はい、なるほどなるほど、うん、じゃあこうドンとした建物があるんですね、そこに。
そうですね、2階建ての建物があって、
建物があって、
ただあの見つけにくいように作ったので、なぜか、あの目立たないようにってあんまりゴンとしてあって、うん、自然の中に人工物あるのかっこ悪いから、うん、目立たないようにしようと言ったら、うん、本当に目立ってなくて、うん、近くの人もあんまり知らなかったです、うん、あったのとかって、うん、
で宿泊施設があるということはこう、はい、お部屋があって布団があって、
はい、
ね、あのシャワーとかそういうのもある。
あ、そうですね、はいはい、
でご飯も出してくれると。
あ、ご飯出ないんですよ。
あ、ご飯出ない、
自分で作るんです、うん、
あ、自分で作るの、
うん、自治施設あるので。
あ、自治施設からか、
はい、あ、まあ、キャンプみたいなカレー作っていいよみたいな感じなんですね。そうそうそう、う
ん、厨房埋まるんで、はい、ちゃんとまともに作れますよ、
うん、はい、で子供たちが夏休みとかに自然学習しに来るようなイメージですか、
はい、うんうん、そうですね、うん、まあ、ただ最近あるんですよ、あの作った当時は教育委員会は小学生とか来るんじゃないかと思ったんだけど、うん、今なかなか小学校って忙しいんですよね、
う
ん、で あとはあの、うん、学年単位では行事で動くけど、うん、クラス単位で来ないんですね、うん、でミンミンって実は宿泊の定員が60なんですよ、うん、
はい、
あ、60、うん、
で60の学校って、うんうん、一応ありますけど、うん、基本的にないじゃないですか。そうすると学年で大体クラスで来ないんで、昔、うん、でもそれでも昔は、うん、あのクラスの先生が子供連れてっていうのがあったんですよ、
うんうん、
今多分できないですね、校長先生の許可とかなんか多分厳しいやつなんで、
厳しいですよね、今ね、
うん、だから今は小学校は減ってますね。それでも PTA とかそれでもありますけど、う
んうんうん、あ、 PTA の方々
学校はね、うん、結構難しいみたいです。
あ、それって宿泊施設で宿泊して、はい、こうなんかこうプログラムみたいなのがあってやるんですか？なんか、
ね、あの基本的にはあのそう自然体験とか、うん、まあ、そういうものをやってもらう施設なので、あの自前でやるのもいいし、うん、まあ、講師頼むって言われたら僕らは講師してます。ただ有料なんですけど、
うんうん、
いくつか僕らも、うん、あのプログラム持ってるので、
うん、なるほど、
あの提供できます、
うんうんうん、末吉公園っていうとね、はい、まあ、行ったことある方も多いと思うんですけど、はい、かなり大きな公園で、
そうですね、結構広いですよ、ね、19ヘクタールなんですよ、
ね、あ、そうですか、ピッとこない
です
ね、
ピッとこない
ですね、
そうそう、この前も小学生にいたらヘクタールで何言ったから、うん、習ったろうと習った気がする
これね、あのセルラースタジアムいくつ分とかね、
うん、あ、多分7個分ぐらいです。
7個、
は
あ、結構大きい木があったりし、な、森みたいな感じなところもありますよね、
はいはい、うん、基本的に 森が多いんですね。
森ですか、
うん、ほとんどの部分があの実は森なんです。
森で、
うん、だから普通の公園って割と遊具があって公園って感じ
ですけど、
もともとそういう木とかいっぱい生えてるところを公園にしたの で、うんうん、でしかも全域があの県の鳥獣保護区なんですよ。
なるほど、
あ、そうですか、
はい、鳥獣ってあの鳥と獣の
鳥、はい、獣
の獣、はいはいはいはい、だからそういう自然の動物たちがいるんで、それを守っていきましょうということで県が全域指定してるので、
うん、あ、公園内を、
公園全部が鳥獣保護区なんですよ。
これって中小川とか流れてるんですか？
流れてたよ、
流れてた
よ、はい、なんか、ね、滝みたいなのあったよ。
はい、はい、そうですね、うん、あの野原、あ、ごめんなさい、あじゃ川っていう、うん、あの川が流れていて、うん、
はい、
でそれがもう
源流か、
うん、あの、うん、真ん中を通ってる感じなの で、うん、でしかも段差があるので、うん、先ほど言ったみたいに滝があったりとか、
へ、
でしかも公園内は護岸、あの周りを固めてないので、うん、自然の岩の間をこう水が流
流れてるような、
はい、だから全然ね、中に入ってしまうとここは流しじゃないんじゃないかと思う。
うん、もうな、本当にね、すごい、
はい、
実は多分その辺で育ったんでしょ。
そうそうそう、川の中ですか、
ね、あのミンミンは、まあ、那覇市首里義母町の4丁目っていうところになるんですけど、はい、僕は義母町の3丁目で、うん、あの生まれ育っててですね、うん、本当にあのもう本当にちっちゃい頃ですよ、うん、あそこに環状2号線になるものができて、今も浦添に続く道で広げてから、
はいはい、
全く分断されていて、
あ、そうですか、
うん、あのもう自然区域と、うん、なんか住民区域が分断されている、
うん、でもともとあそこ自然が残ってたところ、
あ、そうそうそう、
なんか、 王様のお庭だとかそういう感じなんですか。
いや、
あれは
今もそうかもしれないけど、うんうん、昔はあの竹林もあってカブトムシ取れたんですよね、
うん、あ、そうなの。
クワガタとか
も、クワガタムシがね結構取れる場所だったんですよ、
う
ん、
そうですよね。
クワガタがいた、
うんうん、で大体義母の子たちが、うん、あの強心まで取りに行くんで、うん、大体捕まったらね、うん、なんかされるかもしれない結構怖がられています。
あ、なるほどね。あ、あのなかなかね、あの那覇市としてはこう珍しいあの森林があり、ね、その中にも珍しい民がありという、なかなかね、うん、得意なところですよね。
ぜひあの、うん、ホーム、今聞いてる皆さん、うん、ホームページで、僕もホームページ知識で申し訳ないですけど、うん、ホームページでいろんな発信してるし、うん、最近見たらなんかいろんなカエルの写真がいっぱい載ってて、カエルの多様性みたいな、
多様性
面白いなと思って、う
ん、ね、うん、僕はその、まあ、民民ではないんですけど、うん、あの藤井さんがね、
はい、
ひらにゃんの、チーム街中でイベントで、
はいはい、
で、こう、街の中を、那覇市のど真ん中ですよ、
はい、
の、まあ、ちょっとこう、自然があるところを歩くと、うんうん、あれ、カジカガエルでしたっけ。
カジカガエルでしたね、はい。
もうほんとこのちっちゃいね、うん、小指ぐらいのカエルが、
へ
ー、見ても分かんないんですけど、うん、ほらここにいるよ、ここにいるよ、ここにいるよって言ったら本当にカエルがいたんですよ、うん、
へー、
びっくり、
う
ん、
楽しそう。
だからこれ言われないと分かんないですよね、
う
ん、
今のはあれですよね、あの平中さんが活動してるチーム街中の公園散歩というイベントで、うんうん、
緑川公園のね、
で、あの緑川公園は牧師にありますからね、牧師、うん、のど真ん中に
ジャルシーの裏です
自然が残っている
ホタルいますよね、
うん、あ、そうです、
この前もいましたよね、
ホタルを見に行くというね、うん、人参、
うん、
どうでした、平中さん、そういうの企画して。
あ、やっぱりあれですね、ぜひあの藤井さんがやっぱホタルとかすごくまあ詳しいので、
はい、
まあ、これをこの町の人が知ったらきっと面白いだろうなと思ってちょっと企画したという、はい、そういうところだったん で、すごいやっぱり意外と本当知られていないところっていう部分もあって、うんうんうん、まあ、すごく良かったんじゃないかなと思ってます、
はい、いい企画で、だから今日藤井さんがここに喋っていただいているのは、僕らとしては、はい、あの平中さんのおかげなんです。平中さんつながりで、
そうそうそう、
その時にラジオに来てくれないかなみたいな感じで言ったら、うん、から心よく今ここに座ってくれてるという話です、う
ん、ですね、でホタルの時僕も実は行ったんですけど、結構僕ちょっとその後用事があって、途中で駐在したんですけどね、ホタルは見れ
た。あ、そうですね、確認できましたね。
確認できた、
はい、
おお、はい、じゃあ那覇市のど真ん中にホタルがいるってことですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、ただでも存続危ういんですよ。
危うい
そうなんですね、うん、
はい、あそこだから公園整備が始まると、うん、よっぽどうまくやらないと、うん、おそらくいなくなりますね、
うん、
で実は今回見た飛んでるホタル、天命するホタルなんですけど、はいはい、あれってメスが飛ばないんですよ。
そうでしたね、う
ん、だからメスが飛ばないもんだから、うんうん、多分よそから持ってなかなか持ってこれないんで、
うんうん、
そうすると今のある緑地とかの部分をちょっときれいにしようとかすると、うん、いなくなって、
あ、なるほど、
なんでかねという感じでもういなくなると思うんですよ、
うん、でね、もうすごく、ちょっといいですか、
うん、どうぞ。
すごく面白かったのは、うん、ほら沖縄のねわらべ歌でジンジンジンジン酒屋の身近でってあるじゃない、うんうんうん、あれをね撮って、うん、要するに酒屋の身近でっていうのは、酒屋っていうのは首里の酒屋のとこなんですよ、はいはい、多分先浜町とかないかな、はいはい、分かんないけど先浜町か、うん、でその後に坪屋でしたっけ、でその後に雲寺っていうのがあるんですよ、うん、でこれは藤井さんがおっしゃるには、うん、ホタルのいる場所っていうのは変わらないらしいんですよね、
へ、
うん、これは後でまた理由言ってもらうんですけど、うん、だから昔に歌われたところは今もいるはずだっていう。
なるほど、
面白くないですか。だから雲寺にもいるはずだっていうことで、はい、うん、それから雲寺探したら実際いたという、
うん、子供の思い出を言ってあれですけど、うん、僕さっき言ったように義母の三丁目だったんですけどね、うんうん、うちの庭に普通にホタルいましたからね。
あ、そう、
オレンジって、まあ、井戸もあるようなお家だったんで昔の、うんうん、どちらかというと古民家に近い状態、うん、
井戸って水でしょ。
水水、ホタ
ルって言ったら水を思い出すでしょ。
そうそうそう、
ほらほら来たから、ほら来たよ。どつもハマったね。
あ、そうですか。じゃあその辺の話はゲストの、今日持ってきた曲を紹介していただいた後に行きましょうかね、
はい、
藤井さん今日はどんな曲をお持ちいただきましたか。
大学入った時に聞いた、はい、僕あんまりね音楽とか聞いてなくて、しかも洋楽なんか聞いたことなかったんですけど、
うん、
面白いなと思って、
うん、
学生の頃に流行ったって歌です、
はい
はい、
ぜひ曲名を、うん、
あ、ストレンジャーズ、
はい、ビリジョーですね。
ビリジョーです、
はい、
藤井さんもう一度曲の紹介を、
はい、ビリージョエルの ストレンジャーズ。
いいですね。
もうこれはね、
ちょっと後輩ですけど、うん、僕らも聞きましたよ、本当に。
聞いた聞いた。
はい、もう本当に、
ね。大人ってかっこいいなと思いましたよね。そうそう、本当に。口笛から入ってね。
こんなかっこいい洋楽あるんだと思って。
そうね。で、あのビリジョンの顔見て、あれちょっと思っちゃったんですけどね。
渋いんですよね、ビリジョンの人。
はい、はい、
ありがとうございます。じゃあ、はい、なんか水ってキーワードに食いついたんですけど、
うん、なんかだからね、あの今タボがさっき、うん、あの井戸とか言ったので、はい、ホタルといえば水というようなこのイメージがあるじゃないですか。
はいはい、あります。
僕もそうあったんですよ、うん、だから水があるところにホタルがいると思ったんですけど、うん、実は富士山の、
はい、あの日本に五十数種類いるんですけど、うんうん、いわゆる水生、子供の頃に水の中にいるのはそのうち3種類だけなんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、ほとんど関係ないんですよ。
びっくりした。
関係ないって。そうなんだ。関係ないっていうのが、ね、
俺綺麗な水でしかホタルは育たないとか。
僕もそういうふうにしかね、綺麗な水があるところにホタルがあるとか。
そうなんです、ね、でもなんかあのよくグループでもアイドルのグループでもセンターの人だけが有名になるじゃないですか、
はい、
でおそらくホタル界ではセンターが源氏と平家なんですよ。
だから、ね、あ、そうかそうか。
でその他大勢になるんで、うん、それと大勢の特徴ってあんまりないんですよ。で源氏と平家がたまたま子供の頃水にいるんで、うんうん、もうみんなそうだろうって。
なるほど
なるほどね、
なるほど、
勉強だろう。
あ、でもあと1種類いるんですよ、うん、あと1種類は沖縄なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、あ、水いるうちの、
はいはいはい、
これは綺麗な水、
綺麗な水ですね、
じゃないとダメですね、
はい、久米島ホタルなんです。久米島ホタルが、天然記念物です。しかも
あ、そうなんですか。久米島ホタルって久米島行ったらまだ見れたりするんですか。
はい、見れますよ。あ、まあ、時期にはありますけどね、うん、はいはい、うん、今は見えないですね、
うんうん、
それでね、さっきほらホタルはの見た場所はずっともう残るって、ね、さっきのジンジンジンジンの話である、うんうん、でこれは先ほど、ね、藤井さんがちょこっと言ったように、うん、メスが飛ばないっていうのが大きなポイントらしい、
うんうん、
でしたよ ね、
はい、
ね、
まあ、実はよく光る、まあ、本当は実は、ね、離島はまた別なんですよ、
うん、
この放送離島も離島は行ったんですか。
いや、なあ、
なあ、じゃあ大丈夫ですね。一応沖縄本島にはよく光るというか成虫でよく光るホタルは2種類なんですよ、
はい、
で黒岩ボタルという種類と、はい、沖縄筋ボタルという種類が成虫でもよく光るホタルなんですよ、はい、でそのうちの多分ジンジンとリズムから言うと黒岩ボタルだと思うんですけど、うんうん、ピカピカピカピカって光ってホタル、
うん、
でそれはメスが飛ばないんですよ、
うん、
でボーッと光ってるホタルは一応メスも飛ぶんで、うん、多少は分散するかもしれないけど、うん、黒岩ボタルの方はまあもともといないところがいなくなると、うんうん、もう姿を消す可能性高いですね、う
ん、この間緑ヶ丘公園で見つけたのは藤井さんもすぐ何ボタルって分かっちゃうわけですか。
はい、
あ、さすが、
うん、でメスが飛ばないから、うん、もうそこでしか住めないっていうことですよ。
ああ、なるほど。
メスが子供産むので。
あ、なるほど、
う
ん、なるほど。
だからもう
やっと意味分かった、う
ん、ホタルの里はずっとホタルの里なんですよ。
なるほど、ね、
メスが動かないの で、
うん、でしかも不思議なことに、うん、その黒岩ボタルの幼虫よく分かってないんですよ。
ああ、
もうほとんどのホタルの幼虫分かってるんだけど、うん、クロヤボタルはなぜか卵が生まれてすぐ分かってるんですよ。というのは、うん、研究してる人がいて、
うん、
卵を取ってくるので、うん、産んだ卵を見て育てたら出てくるんですね、
うん、
でもその先分かんないんですよ。何食ってるかも分からないし、うん、だからもう謎なんですよ、うん、
ああ、なるほど。
いまだにそういう謎があるってなんかすごく
いい、ね、
不思議な気がしますね、これだけね、うん、うん、
だ子供にもね、今からチャンスがあるよって。
ああ、そうですね、うん、
発見するかもしれない。
何食べてる見つけたとか、
うん、ね、うん、いやいやいや、なかなかホタルでもね、これだけね、いろいろね、びっくりすることが目がね、うるこが3枚ぐらい落ちましたからね。
なんか今夏休みだしさ、なんか、うん、僕ね、子供ここに帰ったわけじゃないけど、うん、ワクワクするね、こういう話を
ワクワクするよ、
したり聞いたりしてると。
そうそうそう、でやっぱり分かってる人とね、
うん、
フィールドに入っていかないと見えないんですよ何も。あ、ただの荒れたなんか林みたいなところだなと思って、生物が全然見えてこないんですね、うん、だからあれも不思議だなと思いますね。
藤井さん、
はい、
夏休みじゃないですか、夏休みなんですけど、夏休み向けになんかいろいろ呼びかけをしてましたけど、
はい、で実はですね、はい、ほとんどもう終わってしまってて。
あ、そうなんですか。
キッズマンデープロジェクトっていうのをやってて、うん、
はい、
毎月曜日の昼から、
うん、
子どもたちに生き物調査をやってもらってるんですね、
うん、
で今までもセミだとかこの前は蝶々だとか、
うん、
そんなやったんですけど、うん、あと残ってるのがね、実はアリだけなんですよ、うん、アリが落ちてね、
アリかアリ
アイコです。
アイコ
アイコはですね、 26日ですね、
うん、8月26日、
はい、うん、
これは事前申し込みなんですか、それともみんみんに行けばみたいな感じ。
いや、事前申し込みです、申し訳ないですけど、ね、うん、やっぱりちょっと準備するものがあるんで、
はい、はい、うん、いや、アリもすごいですよ、うん、ね、アリもね、うん、
平中さんがたまにミンミンにボランティア行くじゃないですか、 あれはどんなことをボランティアしてるんですか。
あ、そうですね、あのたまにあの私はネイチャーゲームっていうのをやっ ていうのをやってるんですけど、まあ、それを、まあ、あのたまにですけど本当にあの子どもたちにこうあの一緒に森のミミンの藤井さんとかと一緒にちょっと手伝いながらちょっとやってるとか、うん、そういうことをやってます。大体土曜日にが多いですよね、うん、
本当にやってますよね、うん、助かってます
それはあれ何だったか、オリエンテリング何て言ったっけ、
オリエンテーション、
オリポイント行ってなんか回るみたいな、それともなんか観察系みたいな感じですか。ネイチャーゲーム、
あ、ネイチャーゲームっていうのはそうですね、あの五感を通じていろんな、うん、あの自然のものを例えば、目をつぶって音をいくつあるのかっていうのを数えてみようとか、うん、音をちょっと表あの絵として表現してみようとか、うんうんうん、まあ、そんなあの本当特にあのものすごい大きい何ですかね、自然がなくてもですね、うんうん、まあ、例えばこういうあのこの近くの、あのこのラジオ局でもあるんですけど、うん、都市公園の近くでもできるような、うん、そういうようなあのをちょっとやったりとかしてます、うん
うん、だからいくつかもう出来合いのプログラムというか、
はいはいはい、
アクティビティで呼んでるんですけども、うん、さっき言ったあの目を閉じてなんかいろいろ感じてみようとか、
はい、
あと匂いを嗅いでみようとかっていうのがあって、はいはい、結構誰でも楽しめる、はい、結構大人でも楽しいですよ、
うん、
同じ匂いを探そうとかね、
はいはい、うん、面白いですね。だってあれでもね、公園散歩、まあ、このホタルのあれですけど、はい、ホタル以外でも一回藤井さん呼んでネイチャーゲームみたいなお願いしたんですよね。
そうですね、まあ、2回ぐらいやりましたかね。
2回とか行ったかな、
はい、行ってました、
さすが
藤井さんがあの森の匂いのこう小箱っていうんですかね、うん、あのそこにこうなんか例えば葉っぱの匂いをする葉っぱを入れて、うん、それをこう見えないようにしてこうクンクンと組んで、うん、じゃあ周りでそれはどれなのか探してみようみたいな、うん、そういうの面白い感じでしたね、
うん、
はい、
結構ねあの目ってよく使うか使ってる感じがするけど、匂、はいって意外と使ってなかったですよね、
はい、
でしかも新鮮だし、うん、あと古い感覚なんで、うん、その奥の方に入ってくるんです、感覚があるんですよ、うん、あの目で見たものよりも匂、うん、いとかって、うん、あの結構奥の方の記憶に入ってるらしくて、うん、だから昔嗅いだことがある匂いが、うん、の匂いをすると、うん、もうその時の映像が出てくるぐらい、
あ、
意外とだから記憶の中にぐんと入ってるんで、うんうんうん、だからあの匂いを同じ匂い探そうっていうのも結構ね、うんうんうん、やってみると楽しいですよ、
うん、面白い。なんかそういう記憶ある、昔の匂いって。
ありますよ、もちろん、うん、おじいのね、あの、うん、お家の匂いとか、
あ、そうそう、あんな感じよね、
うん、あれやるとなんかあの辺 の板の感じとかも全部思い出すんですよ。
俺もやんばるのなんか古いお店の匂いとかさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ああいうのがある
ね、
う
ん、
鮮明に蘇
って、ね、結構あれですね、匂いってね、記憶とつながってますよね、
つながってますね、うん、うん、いや、でも大切だと思う、匂いね。あの、ヤンバル行くとなんか、あの、山行くといい匂いするよね。
そうそうそう。
あれ、何の匂いなのかな、何だろうね、あれ。
ヤンバル育ちじゃないのになる。ヤンバル懐かしがる。
懐かしがるんだよね。うん、なんかよくわかんないんだよね、あれね。うん。で、あの、あれですか、藤井さんは、あの、
はい、
要するに今、今、全部昆虫の話になっちゃったんですけど、
はいはい、
生き物ってもっとよ、こう哺乳類がいたりとか植物があったりとか、はいはいはいはい、そういうのも全部その専門というか、
いや、僕そんな専門ね、実はないんですよ、もともと農学部であって、うんうんうん、で、あのそんなに生き物とかをやろうと思って来てなかったんだけど、
はいはい、
実は大学入った時に、まあ、今種類なんで種類に寮があって、
うん、
その男子寮に入ったんですね、
うんうん、
そしたらたまたま部屋の先輩が生物学校の人で、
はいはい、
話聞いてると、うん、なんかこっちの方が面白いなと思って、最初は
農学部と生物学違うわけ、
はいはいはい、
あ、そうか、
ごめんね、で僕も結構適当で、あの大学受験するときにたまたま本読んで、うん、これからの日本はその農業だとかで、うん、
割と単純ですね、割と単純ですね、
で、あ、すごいこんなことがあるのかと思ったんだけど、いざあの大学入って先輩の話聞いてると、うん、間違ったかもしれないで、僕ちょっと結構単純なので、もう入ったすぐにあの農学部のとこに、うん、事務所に行って、
はい、
あのどうやったら あの買われるんですか
いきなり
留大でも農学部が有名でしたからね。しかも藤井さんの時代まだ首里に
そうです
キャンパス首里の時代か、は
い、じゃ あの寮もあれだ、あの流体験のすぐ近く
で、そうそうそう、はいはい、泳ぎましたよ、
そすごいね、はい、
一番最初になれるんですよ、寮に入ったら泳がされるんですよ、
う
ん、
ああそういう儀式なんですね、はい、で
流体験を泳ぐの、
新入生歓迎とかであって
流体験を
で青森飲まされてちょっと酔ったぐらいの時に、あ行くぞって言われて服脱げって言われて服脱いで、うん、泳げって
まだあんまり綺麗じゃない時代の流体験ですからね
俺は勘弁してもらいたいな
まあ練習だとそう思うでしょ、うん、酔ってますからね
余計だよいやすごい、まだバンカラの時代です
よ、ね、バンカラの時代だよね、
うん、本当にね、うんうん、じゃあそれであの、はい、あれでね、じゃあ、虫と、うん、戯れて、
はい、うん、でまあ今広くなったのは、まあ、一つは耳に入ってからですね、
はい、
だから、うん、あのまあ、元々生きも嫌いじゃなかったんで多少知ったけども、うん、まあ、いろんなものやったりとか、うん、あと実は僕合わせの問題も関わったので、
うん、
で海の生き物を、は
い、海だって、
はいはいはいはい、関わったので、うん、まあ、そんなこともあって、うん、海のことやったりとか、うん、で耳に来てるから森の生き物やったり、うん、やったりとかして、うん、まあまあ、全部ね子供たちの、ね、環境教育につながることであったんだけども、
はい、
まあ、それで広く浅くですね、うん、
なるほど、
だからよく専門なんですかって言われたら、うん、何だったっけと。
うん、なるほどね、
はい、
で子供たちってあれですかね、あの今の子供、はい、今時の子供と言っちゃうけど、はいはい、やっぱりこう自然とに興味も持ってくれますか
そう
なみたいな、
うんうん、あのなかなか接点がなかったりもすると思うんですよ、うん、生活の中で、うんうんうんうん、だから、まあ、一つはあの服もね、綺麗な服着とったりすると、うん、お母さんが
汚
しちゃダメ、うんうん、汚いでしょとかって言ったら、で子供も汚いものと思って先入観でも、うん、昔だったらまず興味があったら触ってるんだけど、今のこと、ね、うん、真面目なんで触るなって言ったらこれ汚いもんだという認識するんで、
う
んうん、まあ、それはちょっとねかわいそうかなという
、
うん、虫とか、まあ、例えばカエルとか、はいはいはい、クワガタとかでいいんですけど、はい、触れますよ今の子供たちって。
でね、実はね子供って経験が浅いので、
うん、
あのずっと刷り込まれた記憶って、うん、強いんですよ、
うんうん、
だけど子供の時って言われてるからだけでしょ、
うんうん、
だから嫌いって言っても本当に嫌いかどうかを本人に分かってないんですよ、うん、
なるほどね、
だからあのミミズのね、あのそういうアクティビティっていうかあるんですけど、うん、あのそれをちっちゃい子供にやった時に、うんうん、あの子供氏が来て、今日は本当はミミズに来るはずじゃなかったんだと、
うん、
これしか空いてなかったって、
うんうん、
来ようと思ってはいたんだけど、うん、あのミミズしか空いてなかったから、うん、しょうがないから今日はミミズで我慢するみたいなこと言って本当は嫌なんだけど、
子供が
本当はミミズじゃない方がいいとかって言って、であのミミのそばのとこでミミズも捕まえに行こうって言って、うん、しゃべると思って、うん、掘ったら出てくるわけですよ、う
ん、
で、うん、あミミズ取ろうって言ったら嫌とかって言って、
うん、まあそうでしょうね、
で、
う
ん、中にあの取ってみたいっていうことが出てきて、一人が捕まえると、
うん、
あの面白いですよ、動いたりするして、うんうんうん、いいな、いいな、俺もやりたいな
そ
でそのうちみんなやるんですよ、
う
ん、だからもともと嫌とか嫌いとかっていうのも、うんうん、多分あのちょっとした先入観なので、
うんうん、
で大人の先入観はねもう歴史が長いからなかなか変わらないけど、子供たちの先入観って、
うん、
すぐに覆って、
う
ん、で多分お母さん汚いから触るなって言ったぐらいなんですよ、
うん、
おそらく、
うんうん、
で本人が嫌かどうかも分かんないうちに嫌って言ってる、う
ん、
で触って人が持っててこんな手するのか見たら
面白いみたいな、
触りたいな
あ、なるほど、
ね、触っていいのとか、いいよいいよって言ったら、うん、触る触るとかって、
うん、あ、そうなんだ、
はい、だからあの、ね、ちょっとしたことなんで、うん、あんまり嫌がらないんで子供たちを自然に連れてって、うん、いろんなもの見せて触ってっていうのをすると、うん、あっという間におそらく変わりますね、
うん、あ、そうですか、
はい、沖縄なんかね、せっかく海があるから、
はい、
あの今も移動も減ってるけど、移動、
はい、
連れてったらね、楽しい、ね、
いや楽しいですよね、あれね、
子供たち基本的に不思議なもの大好きですからね、
はいはい、
ちょうどいろんなものを吸収しようとする時期なので、
はいはい、
見たことないものとか、うん、なんか変わってるものって実は、うん、本の大好きなんですよね、
うん、
絵本でもそうですよね、だから見て、うん、あ、これ面白いと思ったら食いつくんだけど、
うん、
大人はもうなんか気持ち悪いところとか、うん、なんか嫌とか入ってくるけど、うん、多分子供はね、だからちょっとこう押してあげるとずっと入ってくる、
うん、
今の子供は多分同じだと思うんですよ、
なるほどね、そうか、
わかりました、
いやいや楽しいですよね、
楽しいですね、
うん、いや本当に、
うん、じゃあ、
多分
まあ、夏休みなんで、すみません、さっきから夏休み
って、はい、ね、それで、あの、うん、あのまだ、アリの、ね、26人残っているので、それと、うんうん、もう一つは今、 那市の市民調査っていうのをやってて、はい、ホテルとかのカエルの目撃情報を募集してるんですね。
ああ、はいはいはい。
で、どこどこでホテル見たよとか、うん、こんなカエル見たよとかっていうのがあったら、うん、まあ、ちょっと教えてほしいので、うん、ちょっとね、公民館に今からもちょっと、チラシとかも置くので、うん、それを見て募集その情報の提供の仕方も多分書いてあるので、うんうん、それを見て、ここで見たよとかこんないたよっていうのをしてほしいですね、はい、カエルは、ね、結構面白くて、うん、チラシにQR コードつけたのでそれを使うと音が聞こえます。
面白い。
ちょっとね、沖縄カエル総会の人に協力してもらって
ゲロゲロってやつ、
うん、いろんなカエルの声が聞こえるの で、
面白い。
でそれを聞いて今聞いてる音がどれなのかなっていうのを見てもらえると、うん、探せなくても声がしてるので、うん、あ、これだ。
分かりました。またもう一度今のアナウンスしてください、ね。
はいはい、
ちょっと曲紹介いきたいと思います、
はいはいはい、どうぞ。
まあ、さっきから夏というキーワードが出てきてるんで、うん、久々に夏の曲を持ってきたんですけど、
はいはい、
今から紹介する人は、うん、もうファンキーで、まあ、ロックンローラーの神様みたいな感じだけど、うん、ミドルバラードに素晴らしい曲があって、
はいはい、
君はファンキーモンキーベイビーを持ってきたんですけど、
ね、
矢沢永吉で、
ね、時
間よ止まれです。
あ、素晴らしい。同郷です。
あ、そうですよ、広島ですね。いいね、繋がった。はい、 A ちゃんで時間よ止まれでした。
あ、ね、ね、
化粧品のコマーシャルでね。
あ、そうですっけ、うん、いや、じゃあこれ時間止まってたら俺たちまだ中学3年です
ね。ね、なんかあれなんだよね、そう、突っ張りとか不良でもないけど、矢沢吉聞いてるとそういうノリ
ノリになるね、
ノリになっていくという、ね、
よろしく。
みんな、うん、みんななんちゃって突っ張りが出てきて、うん、
ね、バイクでね、どこまででも走ってきたくなるみたいなね。
あんな時代でしたね、うん、
自転車だったけどね。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、はい、うん、懐かしいです。
懐かしいです、うん、もう一回そのミミンの話に、はいはい、戻りたいんですけど、はい、ミミンはこう、はい、なんていうのかな、こう どんな感じで遊びに行けたりとか、遊びに行くって感覚じゃないですか、ね、学習しに行
く、ね、本当はね、うん、もうそういうのはできたらいいんだけども、うん、ビジターセンターではないので、うん、なかなかそういう見せるものって、基本的に見せるのが強し声を見せるっていうことはできるけど、
はい、
ただ僕らも職員少ないので、うん、来たからじゃあそこ場所を開けて出てきますとできないので、うん、はいはい、基本的には申し込んでもらうしかないんですね、うん、でしかも団体利用しかないんです、申し訳ないけど、
はいはい、
だから子供を主体とした8名以上の団体だと利用が可能なんですよ、
う
ん、
なるほど、う
ん、だから例えば子ども会とかで、うん、子ども中心にした団体だったら申し込んでもらって、うん、例えば視線観察したいとか、
うん、
で耳を持ってるそのホタルの観察だけじゃなくて、うん、いろんなプログラムを持ってるので、うん、もうそんなのなんかないですかっていう相談でもいいですけど、うん、そんなのはできます、
うん、
ただ突然来てじゃあ今からって言われると僕らも事務所にいるだけなので、
う
ん、
はいはい、
はい、
なるほど、ね、これはビミンが別に講演完了してるわけでは、
うん、時々間違う人いるんですけど、これ僕らも全く違うんですよ、その建物だけを
管理、うん、
だけです、ね、うん、はい、
なるほどなるほど。じゃあ日帰り構想っていうのもあるんですか。
もちろんそうです。だから日帰りで例えば、うん、ホタルの観察会だと基本的に日帰りが多くて、
うん、
だから夕方来て、うん、ちょっとホタルとかそういう生き物の話をさせてもらって、うん、で一緒に出かけて、うん、で
見て、
うん、戻ったらまたちょっと振り返りをやって、うん、終わり、うん、さよならという、
うんうんうん、こう宿泊するときはなんか宿泊
するときは申し込んでもらって、まあ、2階建てなんですけどね、うん、2階の部分が宿泊棟になっていて、うんうん、でそこで大、まあ、部屋しかないんですけど、
うん、
32畳の部屋が2つと8畳の部屋が2つあるので、はいはい、まあ、そこにと分かれてもらって、うん、
出て
シャワー室もあるし、
シャワー室で、うん、
はいはい、
で夜の動物見に行ったりとかするんですか。
はい、で一応子供室なんで10時消灯なんですよ。
あ、10時、なるほど、
なかなか大人
だと10時か、
まあ、子供もね結構納得できますけどね、うん、
でそういう時って藤井さんなんかも泊まり込んだりするんですか。
はい、
そ
こはもう、いや泊まる時もあります。だから宿直はやっぱり職員少ないので、はい、交代でやってるので、うん、僕も宿直する時もあります、
うん、あ、うん、じゃあそういう時は宿直置かなきゃいけないわけですね、
うん、そうですね、勝手に泊まっててわけにいかない
ので、
う
ん、いかない、
はい、
で先ほどちょっとこう始まる前に聞いたんですけど、食事はどうするんですかって、僕さっき聞いたっけ、
ん、
食事は自分で作るという、
あ、食事
自分で作るということでしたよね、うん、でシャワーも全部あってという、ね、うん、シングも全部あるわけですよね、
はいはい、うん、で最近宿泊棟にクーラーがついたので今年から、
うん、クーラーがないって有名でしたもんね、
はい、そうですね、
大丈夫かみたいな、
うん、結構大丈夫です本当はね、
うん、 意外と涼しいという。
あ、意外と涼しい、う
ん、なるほどね。
多分熱帯になる時もあるので、うん、無風状態で温暖化になる時もあるので、もうそれってちょっときついけど、
まあ、当たったなみたいな感じで、
うんうん、でも風のありがたみが分かるって話だね、
うん、そうそう、なんかね、あの夏の暑い時でも、うん、日陰に入ると、うん、なんか風が吹いてる時ってあるんだよね、うんうんうん、不思議なんですけど、うんうん、だからあれね、まあ、
ただ今子供たちも体温調整ができない子たちも実はいるので、
うん、
あのずっと子供の頃からクーラー使ってると、うん、僕らは結構体温調整ね、うん、当たり前のようにしてるのがうまくできなかったりして、
うんうん、分かる気がする、
うんうん、だからちょっと難しい、ね、うん、そういう子もいるからちょっと難しいことになりますね、う
んうん、難しい、なるほどね、うん、いやいやいや、ね、子供の頃のね、うん、そういう自然と触れ合う経験なんてね、うん、我々は普通にやってたか遊びで
駆け回ってたもんね、
うん、
あの俺ごめんね、今日ちょっと時間配分間違えていてさ、うん、あの、ま、次麻婆の曲行くんだけど、麻婆、うん、の曲行く前に、うん、あの平野のところのまた公園散歩のチームで面白いことをやると聞いてるんで、先にそれ紹介してもらっていいですか。
あ、わかりました、うん、はいはい、あのチーム街中でもあのがいつも活動の本拠地にしてます、あの緑ヶ丘公園っていうのがあのありますけども、雲寺のところですね、はい、ジャルシティの裏ぐらいにあるところですけども、うん、そこであの、若さあのパーラ公民館とかで有名な NPO 法人の地域サポート若さとか、あとチーム街中、あとは自治会の方々と一緒にですね、あの、まあ、実行委員会を作りまして、フルムーン上映社会っていうのを、うん、やることになりました、うん、でこれあの若さ公民館でもあの行われているあの野外上映イベント、はい、海空上映会ってありますよね、
ありますね、
うん、はい、あれをまあ緑ヶ丘公園でもということで、ですね、あのまあいわゆる懐かしの地域のまあ映像だったりとか、 あとまあ短編映画とかですね、うん、そういったものをまあ、まあスクリーンですね、うん、公園の中でスクリーンで上映をするということで、うん、日時としては8月の17日の土曜日、
8月17日土曜日ね、
はい、19時から8時半ということになっております、う
ん、はい、これは、行けば見れるの、入場無料ですか。
あ、入場は、はい、無料になってますんで、うん、ぜひぜひ、
これは短編映画、多分あれだよ、
そうそう、短編
が三平さんって、でもこちらに一回ゲストで来たね、あの映画監督の方です
よね、僕らあのゲストに来てくれた三平孝子さんの私の宝物という、うんうん、
ね、
絶賛おすすめですよ、
これ、ね、うん、ネタは漫画だったんでしょ。
いや、ネタは漫画、うんうん、俺は見たことないんだけど、ネタは面白いんだよ、
面白い、
ネタは読んだことあって、うん、
というところ、ぜひ見たいですよ、これね、
ぜひ見たいですね、うんうん、8月17日、緑ヶ丘公園に夜7時から集合ということで、
7時ね、
藤井さんも来てね、はい、お願いします。うん、じゃあ、
はい、
麻婆。
はい、私はですね、今日はですね、ニューオリンズのね、
ニューオリンズ
ブラスバンド持ってきましたよ。
ブラスバンド、うん、
ダーティーダーズンブラスバンド、ウィズ、ドクター・ジョンでですね、It's All Over Now、オーバーナウですね。どうぞ、うん、はい、ダーティーダーズンブラスバンド、ウィズ、ドクター・ジョンで、はい、It's all over now でした、
うん、
ドクター
、スイング感がね、
そうなんですよ、ドクタージョンって方がね、うん、この間お亡くなりになったので、
あ、
うん、ちょっとう、ね、ブラスバンドと一緒に持ってね、賑、はい、やかにあの世を送ってやろうかと思うんだよね、
いいですね、うん、僕らよくやりますよね、追悼特集みたいな
ということで、ドクタージョン持ってきました、
はい、ありがとうございます、
はい、
藤井さんもちょっと時間も、はい、あの、あと少しなんですけど、うん、なん
か早いね、
早いね、早いね、早いね、
早いね、
なんかね、楽しいからだろうね、夢みたいのとか、なんかこんなことちょっとまたやってみたいなとかありますか、うん、難しい質問しちゃったけど、
難しいですね、
で、うん、聞きたいですね、でもね、
うん、ま、でも今ちょっとね、子どもたちの環境教育と取り組んでるんで、
はい、
あのもうちょっとなんかいろんな人たち、学校とか保育園とかと一緒にいろんなことができたらいいなとは思ってるんですよ、なかなかちょっとやりかけてはなかなかできなかったで、今、うん、ですね、今いくつか仕掛けもあって、うん、どんぐりをしばらくやったんですけど、うん、なかなか普及しなくて、
うん、
でもまたちょっとどんぐりも、うん、まあ、今僕らが植えた静止公園のやつもそろそろ来年ぐらいとか実をつけるんじゃないかなと思ってるので、うん、まあ、そうするとまたもう一回どんぐりを植えたいなと思って、うん、実はどんぐりってあるんですよ、あの中南部実は昔あったんですよ、
うん、
でこの近くだと浦添大公園とかには実はどんぐりがあったりとか、あと玉城とかに行くとどんぐりの森があったりとかするんですけど、うん、意外とあの中南部って人が多くて昔から、うん、あの山の木を切ってきたので、
うん、
だからもうやんぼりに行かないとどんぐりないんだねと思ってるけど、うん、実は石灰岩地特有のどんぐりもあったりとかして、うんうんうん、まあ、そういうどんぐりはもともとあったはずなんで、うんうんうん、だからそういうあのもともとどんな木が生えてたのかっていうのを考えながら、うんうん、まあ、今だから あちこちでみんな勝手に自分の好きな木を植えるんだけど、うん、ちょっと昔からあるものは何なのかとかっていうことを考えながら、ね、子どもたちと一緒にあの自然を守るってどんなことなのかなっていうのをちょっと考えたらいいなとはちょっと思ってるんです、
ね、
うんうん、
あ、いい話、
うん、どんぐりの木っていうのがあるんですか、はい、なんかどんぐりは何、はい、とかっていう木、
はい、今植えてるのは甘みやらかしっていう、
うん、ああ、そこでいいな。
わかる。まあでも、はい、あ、実は本当にどんぐりっぽい。
あ、そうですか。う
ん、あ、どんぐりだなと思う実がつくんですけど、うんうんうん、これが多分、あの、中南部の石灰岩地、うん。中南部ってあれですよね、石灰岩、あの、琉球石灰岩というか、その、サンゴ礁が隆起したような島なんで、まあ、それがたくさんある場所なんだけど、うん、でもそこに意外と、どんぐり生えてないんですよね。もともとあったはずなんで、まあ、そういうところでも生えるどんぐりなんで、ちょっと、あの、協力してもらうとこがあったら、うん、その、増やしたら面白いかなって、うん、一緒にだからそれを植えるとただどんぐり挟むってじゃなくて、うん、これもともとあったやつだからってことで、うん、じゃあ他のものは何があったのっていうところにつながってほしい、うん、
ああなるほど、はい、
どんぐりとかね拾ってるだけでもね子供たちは楽しいだろうから、ね、
で 変な方向に行くとちょっと今もあるんだけど、うん、あどんぐりいいですねって言って、うん、内地に行った時にどんぐり持ってきて植えましたとかってちょっとそれはやめてほしいんですよ。
なるほど。
外来種みたいな、
うん、だからちょっとどんぐりって懐かしいねとかっていうところが始まって、うん、ちょっと地元の自然とかもともとどうだったのかなとかっていうのをちょっと考えられたらいいなと思ってます、うんう
んうん、どんぐりの実とかが転がってるとね、うん、ジブリの森みたいでまたいい感じだよね。
いや、 ね、いや僕沖縄にどんぐりあるなんてねあんまり知らなかったし ね、
でもヤンバルってもう基本どんぐりだらけですよ。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。
あの、まあ、ただちっちゃいけどあのシーの実ありますよね、うん、だからあの基本的にあのヤンバル行くとブロッコリーみたいなボコボコっとしてるやつは、うん、あれ全部シーなので、
うん、あ、そう。
だから基本的にヤンバルの森は、うん、どんぐりの森なんですよ。
なるほどね。
あ、そう、う
ん、でも意外と沖縄の人は自分たちのとこどんぐりないから何時に行くとね、
うん、すごいいいない
いなって
、
ね、お土産にあの沖縄にどんぐりないから持って帰りましたって
松ぼっくりはあるんですか。
松はあるから
松ぼっくりだって琉球松、
琉球松で、いや分からないこと ね我々本当にね、うん、考えずに自然で遊んでるから ね、
うん、でもなんかそういうのをもなんか昔こんなのがあったよとか、うんうん、で昔の自然っていうのがあると、うん、それ伝統文化って感じするじゃないですか、うん、やっぱりエーサーとかも もちろんそうだけど、うん、やっぱりそこの自然これ見て育ったんだよねっていう、うん、まあ、海はねあんまり変わってないからだけど、はい、そういう山とか周りの自然が昔からあると、うん、なんか それでうちなんちが作られていくっていうのが楽しいかなと思
う。いいですよね。ま、うん、しては那覇市にそういうのがあるっていうのがいいよ ね、うん、
ね、
うん、しかも新都心近くだしね、
うん、中志向に ねぜひ足運んで、はい、ね、楽しみましょうよ。耳をちょっと取り過ぎて、はい、自分で楽しんでくださいっていう、はい、ハブもね、
ハブも
あのいそうだけどあまり見ないという、そうそうそう、先ほど
聞きました。そうですね、静止公園少ないですね。
ハブ見たらラッキーみたいな、はい、そんなこんなの僕らあのマーボーターボーそしてヒラナもですけど、うん、9月にミンミンでね泊まるイベントが待っていて、うん、ナーシのイベントが、ね、そこでまたミンミンに
お邪魔する、
は
い、お世話になります、
はい、その時はよろしく
よろしくお願いします。本当にまたね、うん、
ということでありがとうございましたです。
どうもありがとうございました、おじさん。はい、また、またいろいろと教えてください。
はい。
はい、じゃあ、お盆の日のね、今日は、中日のね、
うん、
あれでしたけども、うん、次回の放送は9月11日ですね、水曜日、まあ。夜の8時からですよ。
はい、
78.0 メガヘルツ、FM 那覇で、またお会いしましょう。
はい。
ということで、はい。じゃあよろしいでしょうか。
お願いします。
マボ
ーターボーの、
まちづくりハッピーレディオでした。
虫探しに行こう。
静止行こう。
クワガタクワガタ。